モーリスの皆さん、こんばんは。声優のヨウミヤヒナです。ヨウミヤヒナの木漏れ日時間第4回の放送が始まりました。小さめパチパチこの番組は1週間の終わりでもあり始まりでもある日曜深夜にゆったりとした木漏れ日のような時間をお届けするラジオです。明日が楽しみで寝つけない夜も、少し憂鬱で眠れない夜も一緒に過ごしていきましょう。はい、皆さんお気づきですか？コモリスの皆さんと早速使わせていただいております。今日から聞き始めた方も、もうね、この時間をご一緒してくださっている皆さんはもちろんのこと、もうこれを聞いたそこのあなたも、もうコモリスさんです。等身大の人間ではありませんよ。木の横にちょこんと座れるようなコモリスさんです。はい、今週もたくさんメッセージをいただいておりますので、できる限りご紹介していきたいと思います。それでは参りましょう。ヨウミヤヒナの木漏れ日時間、本日も最後までお付き合いよろしくお願いします。この番組は文化放送エクステンドの提供でお送りします。
神谷博士、小野大輔のディアガールストーリーズのファンミーティング DGS キャンプ2025開催。
6月1日大阪府箕面市立文化芸能劇場大ホール。6月8日岩手県奥州市文化会館 Z ホール。それぞれ昼夜2公演。
詳しくは公式サイトをチェック。
マズイスティックホロバンドテンスアニバーサリーガソリンミーティングのブルーレイが現在インターネット通販サイトエクステンドショップで好評発売中。
3時間にわたった MOB ほぼ10周年記念ファンミーティングの模様を完全収録。
特典映像にオノディとヒロシーの会場を練り歩き自撮り映像を収録。
ぜひ買ってくれよな。
ヨウミヤヒナの木漏れ日時間。改めまして、こんばんは、ヨウミヤヒナです。はい、あのですね、前回、推し活の、こう、配慮だったり、こだわりありますか？ということをお話しさせていただいたんですけれども、早速、皆さんから、たくさんいただいたということで、ご紹介していきたいと思います。木漏れ日ネーム、じゅんかさんからいただきました。ありがとうございます。ひなちゃん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。第3回で話していた推し活の配慮についてですが、私はなるべくネガティブな言葉は使わないようにするを心がけています。どんな感情や言葉でも巡り巡って自分に返ってくるような気がしてるんですよね。もちろん人間なので全てに対してというのは難しいですが、自分のためにもポジティブでいたいので、言葉もポジティブに前向きになれるような言葉を使うようにしています。いいところは思う存分褒めて、改善点はこうしたらもっと良くなるよというようにしたいけど、これはこれで難しい、苦笑いといただきました。素敵ー。これなかなか難しいですよね。ネガティブな言葉は使わない。本当にこうポジティブというか、確かにこう明るいパワーみたいなものが放たれる気がしますよね。でも確かに人間だから、こう全部が全部ね、こうポジティブにも難しかったりするし、でもここでこう気持ち的にもこれを気をつけておこうってすることがもう素敵です。すごいなあ、こういう言葉たちを私は受け取らせていただいて、私もポジティブな言葉でお返しできるように頑張りますし、改善点はこうしたらもっと良くなるよというようにしたいけど、これはこれで難しいということなんですけど、私も皆さんからこここうの方がいいと思いますよみたいな言葉をいただくんですけど、もう すごく細かいところまでちゃんと聞いていただいてたりとか、見ていただいたり、見ていただいていたりとかしておりましてですね、本当にありがたく、頂戴させていただいております。すべてをね、こう、いただいた言葉を全部こう集約して落とし込むことが、ものによっては難しかったりもするんですけど、これを取れば、これが取れなくなってしまうとか、そういうのも発生しちゃったりするんですけども、私も極力、皆さんの言葉を、頼りに、いろいろ方向チェンジもさせていただけたらなと思いますので、皆さんで一緒に素敵なラジオを作っていきましょう。よろしくお願いします。続きまして、木漏れ日ネーム、フルメタルさんからいただきました。ありがとうございます。よみやさん、こんばんは。
こんばんは。
推し活の配慮についてですが、私は一方通行の思いやりを意識しています。声優さんに限らず、アーティストさんやイラストレーターさんなど、いろいろな人を陰ながら応援している私ですが、皆さんが素晴らしい表現者である前に、一人の人間であることを意識して、私ならこうされたら嬉しいなという思いやりを意識して推し活しています。すごい。もちろん私はただの一般オタクなので、表舞台に立つ方と価値観がずれることも多くあるかとは思いますが、ただ私がやりたいことよりも、こうしたら喜んでくれるかもなぁとぼんやり考えて応援するのが個人的にとても楽しいです。反応が返ってくることのない一方通行の思いやりですが、しっかり届いていると信じています、といただきました。素敵。もうなかなか難しいですよ、これも。 SNS っていっぱいいろいろ言葉がねありますけど、これがまさか本人に届いてるなんて多分想像すらしないことですよね、大体は。でも実は結構皆さんそれぞれ言葉が届いていたりして、ね、いろんな、こう、ことが、問題があったりもするかとは思うんですけども、こういうふうに、こう、一人の人間であることを意識していただけているなんて、すごく嬉しい限りです。楽しめてますか？大丈夫ですか？逆に私ちょっと不安なことがあって、私こんな風にいろいろお話しさせていただいておりますが、逆に話しすぎて皆さん気を使ってもう発せられない言葉があるのではとすごく思ったりするんですよ。っていうのも、例えば野球観戦あるじゃないですか。小さい頃はあまり気にならなかったことなんですけど、野球って結構、多分立っていらっしゃる方ってもう一世一代の試合だと思いますし、めちゃくちゃ頑張ってそこに立たれていますし、そのポジションを守ったりとか、こなしたりとかされてると思うんですね。そんな中、自分を応援してくださっている人たち、そして相手チームを応援してくださってる人たちの、こう失敗したら、あーっていう一斉の声とともに相手チームから、あーみたいなものとかがあり、これ私だったら耐えられないなって思うんですよ。めちゃくちゃね。でもこれが、立っている人たちの気持ちを考えた上で、いや、こういうの良くないよな、とかって言って、味方にも相手にも配慮して、その場でいてたら、シーンじゃないですか。で、野球の試合を見ている方たちなりの楽しみ方って絶対あると思うんですよ。もちろん、なんて言うんですか、ブーイングがいいとか、楽しめるんだったらブーイングしちゃってもいいっていう話では全くなくてですね。ただただ、一つのエンターテイメントとしての楽 しみ方がきっとあるのかなと私なりに考えておりまして、こう楽しみ方の一つとして、こう、ブーイングって言ったらちょっと、ちょっと違うんですけど、でも、まあ一つの、こう、なんだろうな、嬉しい時は、ヤッホーイってなって、これは違うなって時は、みたいな感じで。でもそれもこう、喜怒哀楽、表せる一つの趣味として、まあ、楽しんでもいただけたらいいのかな、なんて思いました。でも、こういう風に、フルメタルさんのように考えていただけるのも、すごく嬉しいなと思います。周りに回って何が言いたいかと言いますと、今ご紹介させていただいているこだわりだったり配慮だったりすごく嬉しいことですし、もちろんこれができていない方たちもちゃんとこうその方なりの応援だったり楽しみ方があると思うので、ぜひ皆さんなりの楽しみ方で楽しんでいただけたらなと思います。皆さん全員が全員適用されるわけじゃないですからね、私のですからね。はい、続きまして、木漏れ日ネーム、マーライオンさんからいただきました。ありがとうございます。ひなちゃん、こんばんは。こんばんは。推し活のこだわりや配慮ですが、考えたのですが、特に思いつかず、ただ、ファンはアーティストの映し鏡と耳にすることがあるので、応援してる方に迷惑をかけない。イメージを損ねないようにすると言動や行動に気をつけてはいますといただきました。ありがとうございます。いや、もうこれすごく私感じております。もうそのめちゃくちゃ目にする、耳にします。ヨミヤさんのファンってみんな優しい方多いよねっていうコメントを見ると、もうすごくこう首が取れるのかっていうぐらいうなずいてますだしママもめちゃくちゃ言うんですよママ特にすごくエゴサするんですけど、もうこの人はこうこうこういう風にしてくれてるよねみたいな、この人の楽屋花めちゃくちゃいいよねとかも私写真撮って送ったりもするんですけど、この人はこうでみたいな感じで、とにかくいい話しかしないです、ママ本当に。そのぐらい、いい方々、なんて言うんでしょう。優しくって、こう、思いやりのある方々しかいなくって、なので、なんか、私が鼻高々になっちゃいますね。ふふんって。めちゃくちゃふふんってなってます。本当に、ありがとうございます。はい、たくさん、いただいているんですけれども、ちょっとお時間が足りず、一旦ここまでにさせていただきます。はい、募集をかけている推し活についてですが、また、違う機会にでも読ませていただけたら幸いです。はい、それではですね、続いてメッセージを読ませていただきます。木漏れ日ネーム、右から読んでも山田真也さんからいただきました。ありがとうございます。ヨミヤさん、こんばんは。こんばんは。朗読劇、さつきに咲くのビジュアルを拝見しました。ありがとうございます。以前、ヨミヤさんが出演された朗読劇、星降る街では、皆さん白い衣装でしたが、今回は黒を基調とした衣装ということで、前回とは全く対照的な印象を受けて、どんなストーリーになるのかとてもワクワクしています。もしかしてもうお稽古は始まっていたりするのでしょうか。もしお話しできる範囲で今回の朗読劇の見どころなどを教えていただけたら嬉しいです。といただきました。ありがとうございます。そうなんです。まず藤子ちゃん役で出演させていただく、さつきに咲くという朗読劇のビジュアル撮影させていただいたんですけど、真っ黒で雰囲気が漂っていたんじゃないでしょうか。自分から雰囲気とか言っちゃったんですけど、まだですね、稽古が始まっていませんでして、公開時には始まって ているのかな、収録時にはまだなんですけれども、いや本当に私、星降る街初めての朗読劇、2024年出演させていただいた時に自分でもやっぱり衝撃を受けまして、朗読劇好きだなって思ったんです。なので今回2回目朗読劇の出演2回目となるのですが、引き続き今年も出させていただけることがすごくすごく嬉しいです。ぜひさつきに咲く楽しみにお待ちいただけますと幸いです。よろしくお願いします。続きまして、木漏れ日ネームひろほんさんからいただきました。ありがとうございます。よみやさん、こんばんは。こんばんは。以前の放送で4日間連続で鍋と麻婆豆腐だったという話をされていて、大変面白くて日曜深夜に笑い転げてしまいました。そんなに？そんなに？本当ですか？皆さんやったことないですか？4日連続みたいな。本当に？そこで、ヨミヤさんに素朴な質問です。4日間鍋は味を変えたり、アレンジしたりというのがまだできるかなと思いますが、あ、その通りです。はい、味は変えてました。麻婆豆腐4日間はどのように乗り越えたのでしょうか？ちょっと待って、ちょっと待って。なんで大変だったみたいになってるんですか？コモリスの大半は気になってると思います。なんで、なんで？教えていただけると幸いです。そんなに？皆さん麻婆豆腐ですよ。食べたことあります？めちゃくちゃ美味しくないですか？これ乗り越えるも何も、平気でしたよ。ちょっと待って、4日間麻婆豆腐食べたことある人いますか？あー、まあすごくこう珍しいことにこの場にはいませんね。この場には珍しいことないないって振らないでください。聞いていらっしゃる方の中にも、まあ、いると思うんですよ。4日間麻婆豆腐意外といけるんですよ。皆さん白ご飯用意して、あ、これも分かれるんだ。麻婆豆腐と私白ご飯でした。麻婆丼みたいな感じで食べていたので、まあ木漏れ日の大半気になっていること話すとするならば、まあ味変はなかったですね。はい、今回はここまでになります。皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。引き続きたくさん送っていただけますと幸いです。
よーみやひなの木漏れ日時間、
集まれ褒められたい応援されたい。こちらはコモリスの皆さんから褒められたいことや応援してほしいことを募集し、明日の活力を少しでも満たしていくお手伝いをしようというコーナーです。第2回の放送で初めてこちらのコーナーさせていただいたんですが、もうわからない、応援するってなんだろう、難しいということで、なんとその応援されたいコーナーの応援する、私への応援のメッセージをたくさんいただけたということで、こちらご紹介させていただきます。木漏れ日ネームジョイくんさんからいただきました。ありがとうございます。よみやさん、こんばんは。こんばんは。集まれ褒められたい応援されたいのコーナー初回、聞いていてとっても癒されました。ありがとうございます。よみやさんは応援するのに向いていないと反省されていましたが、頑張っているコモリスたちの素敵なところをたくさん見つけて、コモリスの気持ちを思いやって寄り添ってくれるヨーミヤさんのその言葉が聞けるだけで、みんなパワーをもらえていると思いますし、上手に応援できないとわたわたしている様子も微笑ましくてよかったです。なのでこのコーナーはきっとこれで大丈夫です。この調子で頑張れヨーミヤさん。ありがとうございます。嬉しいし、私勉強したんです。一体どうやって応援されたらいいのだろうと。でもう身近にありました、すごく身近に。いつも皆さんがくださっているコメントを読み返しました。私何にもこう重たいなーなんて思ったことなかったなって もうすごく嬉しくって、あ、こんなところまで見てくれてるんだなとか、頑張れって言ってくれる人がいてくれるんだなとか、もうそれだけでね、よし頑張るぞってなっていましたので、もう皆さんを参考に、皆さんに応援していきたいと思います。頑張りますよ、ヨウミヤさんは。はい、それでは早速ご紹介していきます。木漏れ日ネームひまりさんからいただきました。ありがとうございます。ヨウちゃん、こんばんは。
こんばんは。
私は最近ちょっと太ってしまいました。
あー、どうしよう、共感する内容だ。
痩せたいと思い食事を少なめにしようと思っていても、ご飯が美味しくってついつい食べてしまいます。そんな私に、ご飯少なめにするんだよ、頑張れと、ぜひカツを入れつつ応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします、といただきました。ありがとうございます。応援というか、一緒に頑張りましょうスタンスでやっていけたらなと思うんですけど、まず褒めたい。いや、もうどれだけダイエットが苦しいか、私も身をもって知っております。やっぱりこの職業をしていて、すごくすごく気になるんです、自分の体型だったり、お顔についたお肉だったり。ちょっとでも増えようものなら、あ、シュンってなるし、頑張っているのに増えたらさらにシュンってなっちゃうし、これってすごく嫌ですよね。そのくせなんか気になっていない時とかだと、あれ、なんか痩せたのかなみたいな、その頑張らなきゃ、まあ、頑張らない方が痩せるのかみたいなこともあったりするんですよ。すごく難しいですよね、ダイエットって。でもこれ私がもう身をもって思ったことなんですけど、やっぱ私は白ご飯が合わなかったです。ご飯を食べた方が結構顔にお肉がついちゃったりするので、物によったりもするんだなと思いました。正規ルートじゃないですけど、よくこうダイエットにこうした方がいいみたいなものを試そうとすると、すぐに何か出てしまったりとか、逆に蓄積、溜め込みやすくなって全然こう減らせなかったりとかするので、私はそういう風に自分の体質に合ったようなことをこう見つけるのが大変だった記憶があります。あとやっぱり10時11時とかに食べちゃうと、もう寝る時間までの間ってすごい狭いから、やっぱり朝むくみやすいとか。それで言うと、夜の8時とか9時に食べた後何にもご飯取らなかったら、意外とこう朝むくんでないとか。でも難しいじゃないですか、これが最後の食事か、これが最後の食事かって思って食べた後なんか絶対なんかつまみたくなるんですよ。わかります、その気持ち。だからこう少なめに少なめにと思うと余計に増えちゃったりとかするし、そうだな、強いてカツを入れるとするならば、我慢しようとしないことでした。私はそれこそタンパク質いっぱい取らないとって思って、普通の食事プラスタンパク質にしてたらやっぱり太っちゃいますし、お菓子食べないようにしよう、お菓子食べないようにしようと思うと、白ご飯多めでさらに太ったりとかこちょめちゃくちゃ喋ってるんですけど、でも、もうこういう風に、もうなんていうんですか、我慢しようとすればするほど難しくなるんです。で、ここで私は我慢しない方法を一つ見つけましてですね、それは食事という概念よりもやりたいことを見つけるということです。これすっごく大事で、やりたいことがいっぱいあるともう最小限のご飯しか食べなくなっちゃうんですよ、不思議なことに。だからダイエットしようってしてる時よりも、何かこれしないとこれしないとこれしないとってやってる時の方が痩せやすかったりします。ごめんなさい、いっぱい語っちゃってますか、こんなに語ってもいいんですか。でも言いたい、本当にもう重要なんです。女の子でダイエットしたことないなんて人いませんよね、きっと。気になるじゃないですか、あの子あんなに食べててなんで太らないのとか、どうして私ってこんなに太ってるんだろうとか、これも多分女の子にしかわからない悩みがいっぱいあると思うんですけど、皆さんこうね、 一緒になって頑張っていきましょうね。はい、あ、丸が出ちゃった。すいません、めちゃくちゃ語っちゃった。ひまりさん、みんなで一緒に頑張りましょう。はい、ということで、今回はここまでです。こんな感じで褒められたいことや応援してほしいことがあったらぜひ送ってきてくださいね。以上、集まれ褒められたい応援されたいでした。
神谷博士、小野大輔のディアガールストーリーズのファンミーティング DGS キャンプ2025開催。
6月1日大阪府箕面市立文化芸能劇場大ホール、6月8日岩手県奥州市文化会館 Z ホール、それぞれ昼夜2公演。
詳しくは公式サイトをチェック。本格クライムサスペンスゲーム、サイドキックスビヨンド、出演石川海人、遊佐浩二、白井雄介、葵翔太、津田健次郎、杉田智和、バスタフェローズとのクロスオーバーも収録して6月5日発売予定。暴き出せ本当の悪を、その真実を。
ヨウミヤヒナのこもれみ時間、本当にあっという間にお別れ時間が来てしまいました。皆さん大変暑くなってしまいまして、いい睡眠が取れることを願っております。番組ではこもれすの皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスはこもれび@joqr.net です。メールフォームからも投稿できます。そしてエクステンドオンデマンドカルチェラでは、このラジオのアーカイブや会員の方のみが聞けるこもれび話も配信されています。本編のこもれ話だったり、こもれ話限定でメンバー募集をしてみたりなど、ちょっと待ってください、自分で言っていて何のメンバー募集してるんだろうメンバー募集してないです、ごめんなさい、間違えました。メンバーではなくメールです。メール募集してみたりなどいろいろやっていますので、ぜひ会員登録よろしくお願いします。それから番組公式 X もあります。放送前後の写真も投稿していますので、ぜひフォローよろしくお願いします。私も X しておりますので、ぜひフォローしていただけますと幸いです。そう、放送前後の写真で思い出しました。皆さん、実はですね、集まれ褒められたい応援されたいで、スタッフさんが粋な計らいからめちゃくちゃ小道具用意してくださってたんです。小道具用意して、こうポンポン、これタンバリンです。で、これ絶対1時半とかに、あ、違う12時半とかに流す、もう音とかじゃないんですけど、よく関西とかで聞くパフパフ音ですね、はい、していただいたんですけど、一切触れられず、ただ私が熱血的に話して終わっちゃいましたけど、こちら写真で多分映ることになると思います。よろしくお願いします。はい、というわけで、ヨウミヤヒナの木漏れ日時間、このお時間のお相手はヨウミヤヒナでした。皆さんにとって明日が幸せになりますように。この番組は文化放送エクステンドの提供でお送りしました。
えなこです。
学園祭学園の青木優馬です。
えなこのまなまなラジオは毎週木曜日27時30分から放送中です。
ここで知ると得するえならじ情報。
実は放送開始は2017年、
なんとびっくり8年目です。続いて
主題歌 CD を4枚リリースしています。
最新 CD えなコードも好評発売中。続いて
メールが読まれるとステッカーがもらえます。
質問感想何でも OK です。最後は
クローバーでは毎週日曜日21時から映像付きで配信しています。
スクショタイムもありますよ。こんなお得な番組絶対に
聞くしかない。
内田真彩です。7月27日日曜日、8年ぶりに日比谷野音でのライブを開催します。夏の思い出を一緒に更新しましょう。ライブの詳細は内田真彩公式サイトをチェック。
文化放送が一時をお知らせします。